桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
あれですね、風邪気味で2本目の収録ともなると声がどんどん死んできますね。
ええ、もうこの先テキストチャットでお届けする桜川マキシムなんていう未来も待ってますね。
いやでもね、それもね、できるんやったらね、それに越したことねえなって思うときありますよ。
ええ、
文字を打ち込んでね、
はい、
その音声としてちゃんとやり取りとして完成できるまでのものに自動で持ち上げてくれるようなシステムがあるんであればね、
うん、まあ聞いてる方は結構きついと思いますけどね。やっぱりあの自然なやりにはなんないですもんね、今の音声読み上げだと。
まあまあ今のはね、
うん、
いやだからそこが自然なものになるんであればと、
うんうん
うん、思ったりもしますけども、
いつもなりますかね。
どうなんでしょうね、結局ね、そのニュアンスみたいなものをね、システム側で汲み取れんと無理なので、
うん、
うん、だからここで声張り上げないかんよとか、
はいはい、
ここで声張り上げなあかんよいうのも人それぞれですしね、
うん、
うん、
そうするとシステムを発達させるのも一つの手段ですけども、
うん、
逆に、人間が機械に寄せていくってのはどうですかね？
ほう。
日常的に、抑揚のない喋り方を僕らはみんなするようにすれば。
頑張って初音ミクみたいな発音で歌うとか。
そうです、そうです。そうすると、お互いにこうするよっていうことによって、過剰に、自然な感じを演出するっていう方面で、エンジニアが無理をしなくてもいいじゃないですか。
うん、そうですね。そういう意味でいくと僕はあれですよ、ボーカロイドのシリーズの。
はい。
ガクっぽいの。
ええ。
ガクトのやつ。
わかります、わかります。
ね。あれ僕聞いてびっくりしましたけどね。
どんな風にですか？
ガクトさんの歌い声ってこんなにボーカロイド向きだったのかと。
うんうん。思わぬ発見ですよね。
思わぬ発見でしたね。あ、すごいなと思って、ガクトやんかっていう。
割とビジュアル系のバンドのボーカルってそういう歌い方する人多いですけどね。
うん。
あれはまあガクトの影響で多いのか、ちょっとわかんないですけども。
いや、割とね、ガクトもね、爆竹ぐらいから始まる文脈には乗ってる気するんですよ。
うんうん。
うん、よくわかってませんけどね。専門家じゃないのでね。
まあ、少なくともその、マリス・ミゼルなんかが、歌い方が特別印象的なバンドだったかっていうと、そういうことはないですからね。
ないですね。もうまさにビジュアル系でしたからね。
うん、まあ、そうそうそう。ビジュアル系を突き詰めるとこうなるのかっていう、まあ、正しい進化を遂げた極物っていう感じですよね。
うん、
色物、まあ、もともとそのビジュアル系って色物ではあるんですけども、
うん、
その中でもさらに色物っていう路線ではなくて、
うん、
まあそのある一つのコンセプトに乗っ取った上での怪奇な何かではあったんですよね、うん、演劇的というのかな、
歌わない人がいるとか、
はいはいはい、
要はマリス・ミゼルにおけるピエール滝ですよねっていうことですよね。
そうですね、ヒゲの人ですね。
そうそうそうそう、そういう話ですよ。何の話でしたっけ。
いや今日ビジュアル系バンドあれこれですね。
もう僕のビジュアル系あれこれ少ないですよ。
終わりですかもう。
うん。いや、まあまあ、そういうね、ガクトの声がね。
爆竹ってギター下手だよねとか、そういう話はいいんですね。
割と、一過後もありますね。
いや、でもそれもだいぶ昔の話ですけどね。
まあまあまあ、そんなですね。
はい。
いやー、あれですよ。
はいはい。
メールをいただきましてね。
ええ。
ラジオネームダンコンさんからです。
あのダンコンさんから。
はい。ネットにおける、
はい。
建設的な議論のやり方について、
うん。
あれやこれや語ってくださいませませっていう。
はい。
はい。
もうおしまいですか？
おしまいです。
おしまいですか？
はい。
投げかけですね。
投げかけでございます。一行ネタ投稿って書いてます。
なるほど。
うん。
いいですね。これぐらい気楽にメールを送ってきてくれるとというか、これぐらい長さだとツイッターでもいいぐらいなんで、気軽に無責任に放ってくれると、ネタ出しが楽になりますよね、ジャスさんの。
そうですね。はい。いやいや、建設的な議論ですよ。
はい。ネットにおいて、建設的な議論なんて、そんなのできるんですか？ほとんど見たことないですよ。
ね、成立するかなっていう期待を持たせる程度のやりとりはあり得ると思うんですよ。
うん。
うん。なんかあ、楽しいやりとりだな、ぐらいで。
うん。
うん。終わってるとき。たった、難しいっすよね。
なんでしょうね。もう、だいたい、さまつなところにこだわって、お互いに、うん、有効打を重ね合って、どっちが勝ったか負けたかっていうことを、
うん。
なんかやりたがりがちになりますよね。
そう。勝ったか負けたかじゃないのにね。
うん。
で、なんか多くの場合、議論と呼ばれてるものが、
はい、
単に悪口に対する悪口返しやったりするじゃないですか。
うん、
うん、俺最初から悪口しか言うつもりないけどなって思ってんのに、
うん、
相手が議論のつもりでかかってくるからずっと悪口しか言ってないみたいな時とか、
うん、
まあ僕もありますけど、
ね、
うん、いやそれこそ前ボードゲーム関連の時にね、
はいはい、
うん、こんなこと言うべきじゃないみたいなことを僕の話について言うてきたことに対して、
はいはい、
僕はただただお前バカだなって言ってるんですけど、
うん、
向こうがいやでもねあなたの言ってることはねみたいなこと言ってるけど、僕はもう心底からこいつバカだなって思ってるのをいろんな言い方を変えて書いてるのに、何が言いたいんですかみたいなことを最後に言われて、いやあなたがバカだなって思ってってずっと書いてるんですけどっていうやりとりとか、
相手の土俵に乗っからずにうまくいなしてますね相手が最初から自分の土俵に乗っかってきてないとも言いますけどね。
そうですね、う
ん、まあ、だからそのちゃんと一つ共通のあの執着点というか、
うん、
何をこう目指してそのやり取りをしてるかっていう、そこのところは一つ共有しとかないと。
そうなんですよね。
そもそも議論にならないですよね。
僕ね、だからあの本当に議論しようっていう時の、
うん、
その議論の一番いい執着点って、僕が僕の意見をアップデートできることだと思ってるんですよ。
はいはいはい。
うん、そのやり取りによって僕は僕のこの意見を補強することができるかもしれないし、うん、全否定することができるかもしれないと、うんうん、そうなったら幸せだねって思ってかかるんですけど、
うん、
まあ多分そんな人っていうのは100人に1人もいないと思うんですよ。
まあ相手を言いまかしてやろうっていう意識がすごく強くお互い出ちゃってるなっていう風にやり取りしてるのを見ると思いますね。
うんうんうん。でね、まあ僕の経験ですけど、
はいはい、
ネットで言い合いになる人って、うん、概ね意見ザルなんですよ。
うんうん、
うん、穴だらけなんですよ。
で、その、ザルな部分を突かれた時に、
うん、
あ、そうですね、ここ穴になってましたねって素直に認められる人っていないですよね。
いないんです、いないんです。なぜなら、そんなことができる人ならそもそもザルじゃないからなんです。う
ん、自分が言いたいこと言ってるだけですよね、それね。
うん、で、あの、前提条件のここおかしいですよねって言ってんのに話し続けよるでしょ。
うんうん。
アホやから。
っていうぐらい話が通じない様をいくらでも見かけますね。
そうそうそう。いやいや、あなたの意見のここのところを否定してそこに対してあんたの反応ないねんから、なんであんた続けて物を言ってんのよっていう話とかになるんで。
うん、まあ、ただそれをあの、引き受けた上で話を続けようとすると、すごい労力を必要としますよね。
そう。あの、成立するのを見たことない。
うん。あと、上げ足は取らない方がいいですよね。ある程度その相手が言いたいことを組んで、
うん。
お互いに話を進めるとかっていうのは、ま、一つ必要なんでしょうけども。
いや、だから僕は、そういう時には、うん、その、相手の言いたいことを組んであげるようにしようとは、言い聞かせながら喋ってるんですけど。
うん、
うん。うん。いやー、なんでしょうね、あの、例えみたいなものでも。
はいはい。
2種類あると思うんですよ。
うん。
これ例えやけどっていう時に。
はいはい。
これは俺が今言った意見の具体例やでっていう場合と。
うん。
そうじゃないやつ。要素が似た話なんだけど、違うもので同じような展開があったよと。
うんうん。
その時にこうなったんだから今回もこうなるっていう話は別におかしくないですよね。
うんうん。
いうのを言いたい時。
はいはいはい。
これって、その、例え話が今してる話から離れてれば離れてるほど、
うん。
同じポイントっていうのは浮き上がるわけじゃないですか。
うんうん。違う事例でもこういう風になりましたと。
そう。
こんだけ違う事例でもなれば、
うん。
今回も当てはまりますよね、と。
という話なんですけど、
はいはい。
この手の話って、アホ相手やと、それ今関係ない話違うって言うてきよるんですよ。
うんうん。
もうそこから始めなあかんので、その辺をね、もう、フリーでやるの無理ですよ。
うん。あとはそういう話が通じない相手だと思った時に、
うん。
相手と、同じレベルまで下げていって、相手の分かる言い方で、まあ、その感情面でも合わせて、こう、相手に自分が言ってることを理解させたいというふうに思えるかですよね。
そう。それ、だってそんな記録なんてそもそもないじゃないですか。
うん。
夫婦間とかであればともかくですよ。親子とか。
はいはい。
親子でも泣いたら投げてまいそうなのに。
うんうん。
うん。そんなん他人なんかどうでもええんですから、それやりたい時ってもう頭に血昇ってる時ですからね。
うんうん。
うん。だから、たまに思うのは、間に入る人とかいるんかなとか。
間に入る人が、うまく収めるケースって結構少ないんじゃないですかね。
いや、収めるというか、うん、議論を整理する人。
うんうんうん。コーディネーターみたいな。
そうそうそうそう。
整理して。ああ、あの、田原総一郎みたいな人が入ってるわけですね。それは焚き付けてますか？ダメですか？
あの人は確信犯だからダメです。あの人わざとぐちゃぐちゃにするから。
うん、まあみんな知っててね。そういうつもりで見てますけどね。
うん、まあね、うん。 いやー、だから、その、いや、あなたの今の発言はおかしいよ、とか。
問題を整理して。
うん。今、あなたに対して誰々さんがこう言ったことについて、あなたはまだ意見を言ってないから、そこ言わないと次の意見言っちゃダメよ、とか。
うん、うん。
そういう役目の人って必要よねって思ったりしますけどね。
はいはいはいはい。
いや、この間もあったんですよ。
それは言えることですか？
言えることですよ。ツイッターの話です。はい、ツイッターの、はいはい。何でしたっけ？響けユーフォニアムっていう。
あとアニメでしたっけ？
そうそうそうそう。
はいはい。
あれを、まあ、訴状に上げて、
ええ。
まあ、ジェンダー論を展開していた人がいるわけです。
はあ、ははあ、
まあ、女の人ですけど。
うん、また、めんどくさくなりそうな。
うん。で、その時になんかでっかい、金管楽器。
うん。
うん。を持ってる、その女の子のイラストを指して、
はいはい。
これは弾痕のメタファーだ。
あった、それか。
そう、って言ってたんですよ。
はいはい。
で、それ以来若干弾痕のメタファーっていう単語が、
うん。
ツイッター上のネタ単語扱いされてたりして。
うんうん。
うん。
あれ思いましたね。みんなそんな弾痕さんのこと知ってたんだなって思いました、ね。
つながってる。
あ、そういうつもりで出したんじゃないんですか。
弾痕さんね、あんなに可愛くないです。
あ、そうですか。
僕の思った弾痕さんは小坊主みたいやったんで。
ああ。
うん。なんか落語家っぽいっていうか。
じゃあ、別の話ですね。
うん。いや、まあ、弾痕のメタファーだと。
うん。
おちんちんのメタファーだと。
はいはい。
いうことを書いてて。
ありましたね。
うん。
あれもなんか話噛み合ってなかったですよね。誰一人噛み合ってませんでしたよね。
そう。弾痕のメタファーって言ったことに対して非難の声を浴びせてる奴らの、
うん、
知能の低さで、
うん、
え、いや、それ心理学ちょっとかじっただけでも何言ってるかわかる話やんかと。
うん。
うん。だからフロイトさん。
はいはい。
フロイトさんの言うことって、全部その類のことじゃないですかと。
そうですよね。うんうん、
いや、フロイトの言うてることなんてっていう話がそもそももうみんながみんな、バカにしてるような話やったら、
うん、
今更フロイトかよでいいと思うけど、
うん、
そうじゃないやんと、
うん。
それなりにフロイト的なものもまあありな部分もあるよねっていう扱いやんか今と。
うんうん、
でその中で弾痕のメタファーと言っても別にすんなり受け入れられる話やけどなって思ったんですけど、
うんうん、
その中の一人に至っては、あんなにみんなが一生懸命作ってるものに対して、
うん、
弾痕みたいな言い方ひどいと思いますっていうことしか言ってないっていう愚かさ加減やったんですよ。
実にね、香ばしいですね。
そうなんですよ。
よそでやってくれる分には大歓迎ですね。
そう。だから、そういった感情を、相手にその、否定的なものとしてぶつけるの間違ってるやん。
うん。
そもそもさ。
ネットで繋がってくれなくてもいいもんが繋がっちゃってますもんね。
うん。っていうことを書いたらですね、当の本人からそのレスがあってですね。
あ、そうですか。
で、まあ僕はもうその時点で、もうそっからもうさっきと一緒ですよ。あなたって頭が悪いですよねっていうことしか言うてないんですよ。
うんうん、
ですけど、相手は、最終的に僕ははっきりと、あなたバカですよねみたいなことを書いたらですね。
はいはい。
感情で物を言うなって言ってた人が感情で物を言ってるのどういうことって書いてたんですけど、
うんうん、
いや、あなたが出してるその感情で物を言ってるのは感情として物を言わんと、ただただ、自分の発露として言ってるけど、僕はそもそもバカだなーっていう発露があるよっていうことをお伝えしただけですけどっていうね。
うんうん、
そこも一緒っていう。バカな人は本当バカだなって思ったっていう。
なんかね、ね、コミュニケーションの不可能性というような表現が、もう湯切りますよね。
うん。いや、でもね、僕はね、それでもね、議論っていうのは成り立つと思ってるんですよ。
はい、うんうん。でも、それはやっぱりなんかその、ちゃんと共通するものがあった上で、
うん。
ある人たちとは成り立つんであって、誰とでも、うん、まあ、例えばそのネット上の話ですけども、
うん、
ネット上にいるゾウもゾウの誰とでも議論が成立するかっていうと、やっぱり成立しないんじゃないですか？
いやー、僕はね、だからね、自然言語でやるからあかんって思ってるところちょっとあるんですよ。要はね、向いてない喋り言葉で議論するの。
じゃあ、エスペラント語とか使ったらいいんですか？
いやいや、まあ別に日本語でええんですけど。
いいですか？
ただの日本語を議論するときのプロトコルにするのは間違ってるなって思うんです。
うん、まあ、でなくても日本語は、そういう論理的なやり取りをするには向かない言語である。っていう意見はありますよね、
うん。ありますね。結論が後に来るみたいな言語の形やっていうのも影響したりすると思うんですよ。
うんうん、
これこれによってこれこれであるっていう言い方と、これこれだ、だってこうだからっていう言語とでは、ちょっとやっぱり議論の成り立ち方違うよねと。
でも我々は日本語で物事を考えているので、日本語話者というのは。
うん。うん、
だから、花からそういう考え方しかできない ですよね。ほっといたらば、そういうトレーニングを積んでるわけでなければ。
そう、トレーニング積んでないと、さっきも言ったように、日本語って結論後に来るけど、
うん、
結論って自分に対して最初に襲ってくるでしょ。
うんうん。
うん、もうこうだって最初に思うじゃないですか。
うん。
で、理由考えるでしょ。な、もうその時点でもうちぐはぐなんですよね。
うん。
うん、こうだからこうだっていう言語体系やのに、こうだって最初に思ってまうから考えへんのですよ。
うんうん、
うん。だから理由とかで考えるのに向いてない言語やっていうのは確かで。
うん。
うん。それはちょっと僕も若干思うんですけど、だからこそね、なんか仕組み考えるといかんと思うんです。
議論の仕組み。
議論の仕組み。だからもう、記号と日本語。だから、数学の式よりももうちょっと日本語寄りのやつ。
うんうん。
うん。だからさっきも言いましたけど、僕、例えっていうものでも、
はいはい。
2種類あるわけですよ。
うん。
じゃあその例えっていうものを、例えっていう単語でくくるの間違ってるやんかと、
うんうん。
具体例なのか、もしくは事象を相対化させるものなのか。
うんうん。
うん、みたいなことはもう分けた記号作れと。
うん、
で、これこれ、こう、な、わかるやろっていうのをもうぶつけ合いできる仕組み作らな無理よねっていう。
うんうんうん。
ふうには思ってます。
そういうものをマスターしないと議論できないってことになるんだったらば。
うん。
なんかみんなディベートのやり方とかそういう本でもとりあえず読んどいてっていう、
うん、
新しいスキルを覚えないと議論はできないですね。
ね、だからでもそんなんやらへんとね、うん、いつまで経ってもね、40、50ぐらいになってね、
うん、
会議とかでうまいこといかへんな思ってね、今更ギリシャ哲学とか読んだりするおっさんとかいるわけじゃないですか。
うんうん、
みっともないなって思うわけですよ、
うん。
そんなもんは高校生ぐらいで通るところやろって思ったりするわけですよ。
いやでも通ってこなかったのを、
うん、
後からフォローアップするっていうこと自体はいいじゃないですか。通ってこなかったんだからって。
いいことなんですけど、自己啓発本みたいなもんの一環みたいなんで読んでるやつとか見たらさすがにバカにはしますよね。
まあでもそういうの好きな人いますからね。
まあね。
うんうん、自分が好きで読んでる分には害がないのでいいと思いますけど。
急に三段論法とか言い出してね。
うんうん
うん、知ってるけど、みたいなやつ。
でもいいじゃないですか。それ知らない人がそういう考え方があるんだなっていうことで、一歩前進してるわけじゃないですか。
うん、まあでもっと言うと三段論法っていうものを認識しないまま会議出てる人がいるっていうのをゾッとしますけどね。
うん、まあそういう言葉としては知らなくても、
うん、
日常の中ではちゃんとそういう考え方してるってことはあると思いますけどね。
いやでも中年になって三段論法っていう人っていうのは、はい、おお、なるほどって思った人ですよ。
うん、なんか売りつけやすそうな感じがしますよね。
そうそうそうそう。え、そうやとしたらお前も今まで少なからず人に対して意見は言ってきたんだろうけども、お前の意見はどれほど確からしかったのって思いますでしょ。う
ん、なんかね、じゃあ場所を整えるってのはどうですかね、議論を。
ああ。
するために。その、まあ、さっきディベートって言いましたけども、ディベートなんかであれば、
うん。
その、周りがそれを聞いて、まあ、どちらの意見がこう正しいと思ったかっていうのが大事なポイントになってくるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
まあ、ジャッジする他者がいると。
そうですね。
うん。なんかそういう、ネット上で議論 .com みたいなそういうところがあって、でそこに行って、まあ、このテーマについて議論しますって、長いやり取りをして、
うん、
でその規定の回数なり、まあ、時間内やり取りをした結果、
うん、
まあ、そこに登録してるユーザーが、どっちが正しいと思ったかっていうのを投票して結論が出るっていうような仕組みが。
多数決もおかしい気しますけどね。
多数決じゃないかな。まあ、それはその数で一応まあその、どっちが勝ちましたっていうのはつけるにしても、
うん、
聞いた人がみんな、あんたここ間違ってるよっていう指摘をするようにしておけば、
うんうんうん、
いつもとんでもない穴だらけの議論してる人は、俺もしかして、ちょっと間違ってるっていう風に気がつくかもしんないじゃないですか。気がつけよっていう話じゃないですか。
うん、
っていうようななんかそういう、
うん、
ネット上の議論コロッサルみたいな、そういうのがあると、
うん、
議論も成り立つようになってくるのかなって。
まあでもそうなるとジャッジの人のね、
うん、
うん、要請がすごい大きい気しますけどね。
なんですよね。なんかね、うん、その、ある案件に関しては完全に偏った結果が出まくるよなとかそういうんじゃいけないですしね。
どっかの東京地裁みたいなね。
うん。
うん。東京地裁で著作権関係の裁判やっちゃいかんみたいな話出てきたりするわけじゃないですか。
う
ん、
でもそうするとやっぱりそういうサイトも多分一個だけじゃないので、こういう議論をするときはこっちに行ったら俺有利やなとかっていうような過激が生まれますよね。
それでもね、もうすでに議論じゃない。
ですね。なんかゲーム的ですよね。
うん。それはね、やっぱ違う気するんで。うん、いや、僕はやっぱだから、プロトコルの問題と思いますけどね。
うん。
大命題、これこれ。理由、こうだから。
はいはい、
みたいなのをちゃんと繋げていって、
うん、
途中で細かいツッコミ入ったらそこでちゃんと足踏みする。
うんうん、
ここがクリアされてなかったら結論を出してはいかんっていう判断をするっていうことですよね。うん、
はいはい。うん、でも聞く耳持てよっていう風に一言誰か言ってやればだいぶ良くなるのになんて思いません？
そうですね。
うん、
まあでも、ツゲッターみたいなバーっていうのはまさにもうそんな感じですけどね。
うんうん、
まとめてる人が反対意見ばっかり山ほど平思うやから。
まあね、あれはキュレーションの仕方に問題がありますよね。
そうでしょう。
まあ問題があるというか、うん、問題のあるまとめ方、が多いですよね。
で、なので、
まあまとめサイトもみんなそうですけどね。
そうなんですよ。と思いますが、
はい。では結論としては、
うん。
ネット上で建設的な議論のやり方はどうしたらいいんですか。
僕はなんかプロトコルがいると思います。
はい。
はい。
それは誰が作るんですか。
え、僕？
大変な話ですね。
いつっていうね。
うん、まあ、そのネット上でっていうか、今、この、ダンコさんネット上でっていうふうに投げてくれましたけども、
うんうん、
じゃあネットから降りたらどうなんだっていう話は、どうでしょうね。
いや、結局ね、僕だからネットもね、実際の関係性の中での議論も一緒やと思うんですよ。
うん、
結局ね、だから相手の話聞かないとか、
うん、
結局、一貫した流れがあって初めて結論に至るべきところを、その使用抹殺のところまでちゃんと拾わないで、
うん、
言いたいことだけ言ってるから成立しないのであって、
うん、
ちゃんとそこで書いて、ねって。
はいはい。
あなたの意見の、これのためにはこの条件が必要なんですけど、今それが成立してませんよ、と。
うん、
ここちゃんと説明してからでないと主張してはダメですよ、っていうのをやらないかんと思うんですよ。
うんうん、
そこのところをね、やらんと無理かなと。
うん、まあ、じゃあネット上とかそういった問題じゃなくて、とりあえず議論できるようにならないと、まあ、実生活上で、リアルで議論できるようにならないと、ネット上でも当然議論できるようになりませんよ、と。
うん。
いうふうなことですよね。
うん。そうですね。
うん。でも、その、リアルでやり取りしてる分には、まあ、大体、面と向かってやるわけじゃないですか。
はいはい。
そうすると、つまんない揚げ足とか取ってると、まあ、刺されかねないというか、直接の人間関係に問題を及ぼしかねないので、多少遠慮する。
うん、
わけですよね。
僕たまにやるのはね、
はいはい、
こうでこうでこうってバーっと書いて、
うん、
矢印で結んで、
はいはい、
あなたの言ってることってこういうことですかって、
うん、あ、見えるか。
違うかったらどこが違うか言ってくださいねって言って、
うんうん、
でこここうですねって書いて、でもここの矢印繋がってないと思うんですよって言うんですよ。
はいはい。それ効果あります？
多少。
多少。あ、でも、うんうん、まあわかりやすくする。いいですね。
うん。そこのところの矢印成立せんかったら、その下の書いてること全部意味ないと思うんですよ。
ってやって。
やって。たまにですけど、まあ、君にはそういう風な意見に見えてるってことでええわとか言うやついますけどね。
うんうんうん。
うん。
それも投げられちゃいましたね。
そうなんですよ。そのくせね、あ、いいってことなんでそれを前提にもの喋りますけどって言って言ったら怒りよるんですよね。
うん。
うん。だからまあまあそういう人はもともと議論する気ないですからね。
うん。
うん。最初にね、みんな宣言するべきやっていうのもあると思いますよ。ちゃんと意見が違うかったら変えますって。
はいはいはい。変える気がね、聞く気がないんだったらそもそも議論する意味ないですからね。
うん、そうなんですよ。
街頭で演説すればいいわけですよね。
そうなんです。
あとはそのやっぱり、そういう、ちゃんと議論できるよというふうに自認している人が、
うん、
議論になってない議論をしている人を見かけたらば、間に入って、話をまとめてあげるっていう。
そう、待ちたまえ君たちと。
議論を成立させる専門家っていう、まあ、専門家というか、議論を成立させるのを、
うん、
まあ、なりがいにはならないので、趣味にしている人っていうのが増えてくると、ネット上の議論も、まとまるものがちょっとずつ増えていきますよね。
そうです、そうです。
じゃあ、そういう人を、要請しますか？虎の穴的な施設で。
お前今、意見がいまいち成立してへんかったら見落としてたやろ、言
うて。うん。でもなんか学校で、その、ネットの使い方みたいなのってやっぱ教えるみたいじゃないですか？
はいはいはい。
時は。
うん。
そういうとこで、そういう話をしたらいいんじゃないですかね。
ねえ。ただまあ学校の先生が大概話通じへん人やったりしますからね。
うん、まあ議論はするなっていうふうに教えた方が手っ取り早いですよね。
そうそうそうそう。
問題を、トラブルを避けるためには。
ネットで議論なんて成立しないんだから熱くならないとか。
そうそう。うん、まあその話は置いといてと。
2チャンネルで固定版を気取らないとか。
うん、
そういうやつですね。
そういうやつですね。
はい。
じゃあ、ネチケット的には議論はしないようにしましょうと。
ネチケットって久々に聞きましたけどね。
久しぶりに使いましたからね。
ネチズンの次ぐらい聞かないですけどね。
ネチズンのが使わないのかな。まあ、どっちもちょっと死語になりつつありますけども、ネチズンっていう言葉は別に死語でもいいですけども、うん、ネチケットはこれ、また思い出してやってもいいと思うんですよね。
うん。ネチズンってほんでまた割と韓国語的なとこありません？
うん。
うん。なんか韓国人がよく言う印象。
なんかありましたよね。どうだったのかな。名前忘れちゃったけども、市民記者が、身の回りにあったニュースを投稿するサイトとか流行りかけたか、まあその流行らせようとしてとかいたかっていう時期あったじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう時期ですよ。そのネチズンっていう単語がよく耳に入ってきたのって。
うんうんうん。
すっかり下火になりましたね。
そうですね。
なんかネットっていうものを特にこう、特別意識しないようになりましたもんね。
そうですね。
だからネチケットっていうのも特にそのネットだからっていう風に、
うん、
考えるんじゃなくて、普通に、まあ、エチケットっていうことで、もう全部、うん、エチケットという言葉の中にネチケットっていうものももう、元本されてしまったっていうことなんですかね、今時は。
そうですね。だからもうネチケットについてはですね、
うん、
ちゃんともう小学校の段階から、
はいはい。
きちんと、教えるべきことが一つ付け加えるべきだと思うんです。
うん、うん。
他人の名前でググらない。
はい。
はい。ね、ネット上の人格と、
うん。
実際の人格は別なんだから、ググらないっていうのを小学校2年生くらいで教えると。
でもそれ教えたらしますよね。
そうそうそう。
自分の名前でググらないももちろん大事ですね。
ちゃんとね、小学校2年生くらい、6歳児くらいを集めてですね、
うん。
皆さん、ペルソナってわかりますかって言って、そっから教えるっていう。
アトラスの RPG とかっていう返事ですね。アニメなのかな今の時は RPG っていうよりは。
どっちか言ったらそうですね。
いや、それ考えるとですね、今時の若い子ってほら、名前が独特だったりするケースが多いという印象があるじゃないですか。そ
う
そう、うん。ね、林和夫とかだったらば、検索しても、どこの林和夫やねんっていう意味になるけども、
うん、
ね。ピカチュウとかだったらば、漢字でピカチュウとかだったらば、まあ大体引っかかったら俺のことって話になりますよね。
なります、なります。
うん、その個人が特定されやすいっていうのは、不幸なことですよね。
そうそうそう。ね。ええな、小学校でそういう授業やるのいいですね。
うん。
いいですか、皆さん。インターネットというのは、それぞれ好きなペルソナを被った架空のマスカレードですよって言って。はーいって。
ちょっと直接的な表現した方がいいでしょ。
あ、マスカレードねって言って。
頭いい小学生ですね。
頭いいやつ。
なんか悪用しそう、インターネットとか。
うん。あ、先生、やっぱマスカレード言うからにはやっぱりセックスにも繋がるわけですね。そうですよっていう授業をちゃんと。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
しないといけないです、ということでね。
はい。
はい。
若いうちからネットに親しむとそんな余計な知識も得られてしまうと。
そうですね。
怖いですね。
どこぞの小学校ではじゃあ皆さん、お父さんやお母さんの名前でインターネットで検索してみましょうというひどい授業あったらしいんですからね。
ああ、ありましたね。本当やめたれよと思いますね。
そうそうそうそう。ひどいっていう。
あれってね、出てきてもひどいけど、出てこないのもちょっとってなりますもんね。
うん。
だって出てこないケースいくらでもあるのに、そんなことを検索させんなよですよね。
そうそうそうそう。そう。
で、そうすると、うん、Google に、俺の名前、殺人犯と同じ名前なんだけども、ちょっとこれ何とかしてくれやっていうことも言いたくなりますよね。
なる、なる、なる、なる。そう。僕なんかいとこで一人、確実に日本で一人って名前いますしね。
ええー、なんて言うんですか、うん、
P 入れますけど、って言いますけど、ね。
あ、そうすか。聞いたことないですね。
そうでしょ。
ええ。
いるわけないんですよ。
はいはいはい。
ので、そういうのとかやめたれよって思いますもんね。Google と Facebook 一発で出てきますからね。
なるほどな。まあまあまあ、そんなに変わった名前でなくても Facebook が結構引っかかるって言いますしね。
そうそうそうそうそうね。
の割に、実際の知り合いを探そうと思ったら似たような名前ばっかりで全然たどり着けなくてイライラするっていう。
そうそうそうそう。探そうとしとるやないかっていう。
いや、ね、ほら、別れた前嫁の今どうしてるのかなとかってやっぱ気になるって言うじゃないですか。うん、僕は別に気にならないですよっていう体で言いましたけど。
ね、世の中で、
はい、
うちの会社の、役員同士の中である LINE グループとかそういう気持ち悪いものもあると聞きますから。ネチケットとかネットリテラシーというのは重要だなと、
うん、
思うわけです。
はい。はい、じゃあネット上で何かをするときはとりあえずネチケットを学びましょうと。その結果、
そうですね、
議論も多分できるようになります。かしないようになります。
はい。あと誰か僕と一緒にプロトコルを考えましょうと。
うん、プロトコルを考える人がいて、それを普及させるための広報活動に従事する人がいてと。
そう。
それやっぱなんか NGO か何でもいいんですけど、組織が必要ですよね。
日本論争正常化協会みたいなやつ。
そう。まあ、頭文字は何になるのかなって考えたけども、ちょっとパッと出てこない感じですね。N、N じゃない、J か。日本放送協会みたいな感じですね。
なぜ英語にするとは思いますけどね。
本当ですね。いや、ほら、インターネットではやっぱり英語は一応支配的な立場だからじゃないですか。
ああ、なるほどね。
あと、かっこよく見えるし。
まあまあ、そんなわけで、僕にですね、
はい、
バカにされたことが腹立つっていうですね、その恨みがましいメールとかがあればですね、うん、メールアットマーク sgmx.info、
はい、
スペルは mail@sgmx.info、
はいはいはい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシム、工作員とか、一緒にプロトコルとか考えてくれる人募集中と。
あと、アマゾンギフトを送ってくれる人も募集中。
よろしくお願いします。はい、どうも、また一人で登場しております、ジャスでございます。といってもね、もう飲み会の告知ではございませんよ、やりましたので。飲み会の時のね、音声はまたちょっと編集などしてアップしたいなと思っておりますが、今回出てきたのは、まあ、ぼつぼつですね、次ぐらい、の収録が、今週末、来週末とかその辺に入ってくるかと思うんですけど、メール会久々にやってみたらどうかなと思いまして、はい。ね、ちょっとしたネタでもいいので、バパパーンとね、気がついた分はですね、メールとか、ツイッターとか、その辺で投げていただいたら、ネタにしていきたいなというふうに思いますので、まあ、メールの場合は、メールアットマーク sgmx.info、ツイッターは別にね、ハッシュタグつけていただいてとつぶやきでも結構です。シャープ桜川マキシム、もしくはまあ、ダイレクトメールで頂戴してもなというふうにも思いますので、まあ、どんな手段でもね、いいので、まあ、僕の携帯番号を知ってる人がいたらかけてもらってもいいですから。はい、そんな感じで一つよろしくお願いします。
みなさんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。